おはようございます。7月21日木曜日、ニュースピックスニュースレター、木嵐ダナです。この番組では経済メディアニュースピックスの記者が毎朝一つ今日知っておきたいニュースを選んで解説していきます。木曜日は国際情勢です。今回のテーマはバイデンの不人気です。以前このポッドキャストでお話しましたが、アメリカでは今年11月に中間選挙という大きな選挙が予定されています。この選挙にはここまでのバイデン政権への審判という意味合いも強くあるんですが、どうやらバイデン率いる民主党は野党の共和党に敗れそうな情勢になっています。もちろん選挙は個別の選挙区のものがありますから、それぞれの争点があるわけなんですけども、バイデン政権の不人気ぶりというのはこれかなり特筆するべきものがあります。というのも、普通アメリカの大統領というのは就任1年時点での支持率というのがほとんど 50% 前後という人が多くてですね、高い人なら 70% 台という人もいますし、ブッシュ政権ですね、イラク戦争の真っ只中だったブッシュ政権は 90% 台という、こういった支持率もあるぐらいなんですね。で、このある意味常識を覆したのがトランプ前大統領だったわけです。トランプさんの就任1年目の支持率、これは多くの調査で 40% を下回ってきたわけですね。で、これつまりトランプ大統領というのは歴史的に不人気な大統領だったわけなんですけど、本人はそれをあまり気にしていなかったと思います。というのもトランプさんというのはそもそも対決型の政治家ですし、共和党支持者に見放されなければもうそれでいいという、ある意味、すごくこう保守の方に偏った大統領だったわけですね。最初から民主党の支持者の支持というのはあまり見込んでいなかったと。で、一方のバイデンさんというのはどちらかというとリベラルの中でも中道に寄った、穏健派のリベラルなわけですね。だから就任した際には、トランプよりは支持率はさすがに高いだろうと、今の分断したと言われるアメリカでも支持率は高めに推移するんだろうというふうに思われていました。しかしこの蓋を開けてみると、これまたバイデンさんの1年目の支持率、これも 40% 前後で、もうすでに不支持の方が支持を上回っているという、トランプと同じぐらいの不人気大統領になってしまっているわけですね。中でもこのバイデンさんの特徴というのは若者の間で不人気という点なんですね。イギリスのエコノミスト誌が民主党の支持者に対して行った調査の結果がとても興味深かったので、ちょっとご紹介したいと思います。バイデンさんが所属する民主党の支持者ですから、当然全体に比べて支持率は高くなるんですけども、特に高齢の65歳以上の層では、約9割が支持するというふうに答えているんですね。つまり高齢者の間ではそこそこ人気の大統領であると。で、一方で問題は若年層で、29歳以下のところを見てみると、57% にしか至ってないんですね。自分の党の支持者ですら4割以上がバイデンさんを支持しないという、なかなかこれ苦しい数字になっているわけですね。エコノミストはこの理由について2つの理由を挙げています。1つは単純にそもそも若い世代というのは上の世代に比べて党派性がなくて、民主党だから支持するよとか共和党だから支持するとか、そういったふうに考える傾向が薄いという点ですね。あまり党派性がないという点。そして2つ目が、これズバリ年齢なんですね。政策というよりも御年79歳のバイデンは、どうしてもそもそも若者からするとあまりこう共感を抱きにくいというか、遠く感じてしまうというものもあるみたいです。で、エコノミストは記事の中で、若い世代から支持を受けたいならば民主党はもっと彼らに近い年齢の政治家を擁立すべきだというふうにしています。ただですね、この政治家が高齢化しているというのは、アメリカも、そうですね、日本も同じで、若手のホープというのが、そこら中にいるわけではないんですね。で、ただ一人、にわかにですね、注目されている、これ注目され続けてるんですけど、一人の議員がいます。アレクサンドリア・オカシオ・コルテス、通称 AOC と呼ばれているニューヨーク選出の下院議員の人ですね。で、この人はバイデン氏の民主党の中に所属しているんですけども、中でも最も左寄りとされる急進左派の集団ですね、プログレッシブなんて言われたりするんですけど、このプログレッシブの代表的な議員の一人です。自らを民主社会主義者というふうに形容しているんですね。 で、もともと劣悪な労働環境でバーテンダーなどを掛け持ちして生計を立てていたという経験も持っていて、まあ、労働者の環境改善であったり、まあ、人権問題あるいはこの環境問題への取り組みを止め続けている議員の人です。急進左派というだけあって、まあ、すごくこう舌鋒鋭くですね、まあ、こう目立った物言いというのも目立っていまして、ツイッターではこれまで、まあ、数々の大物議員だったり、まあ、いろんな人と の, このバトルを繰り広げてきたわけですね。である意味、まあ、トランプさん的な対決型の政治家というふうに言うこともできるかもしれません。年齢は今まだ32歳ととても若くてですね、これ先ほどのエコノミスト氏の言うところの若い世代に近い年齢の政治家というところには該当してきます。ただ一方で、まあ、民主という冠をつけつつも自称社会主義者ということですから、これ冷戦を経験した上の世代だったり、あるいはこの共和党の支持者からはもう強烈な反感があるというのも事実なんですね。社会主義者なんてアメリカの世界にいらないという、こういう意見もまあ非常に強くあります。なので、まあ、ここは世代間のギャップという難しい問題を抱えています。今年11月に行われる中間選挙は次の大統領選挙のキックオフというふうにも言われています。バイデンさんは負けてしまえばですね、レームダック化、死に体化するというふうにも言われてますから、基本的には再選を目指すのはかなり難しくなるだろうと。つまり民主党としても新しい候補を本格的に探し始めようという、こういった動きがもうにわかに広がってくるわけですね。で、バイデン氏がこの中間選挙でバイデン氏に代表されるような、まあ、民主党の中道派の苦戦が今こう必死になっている中で、まあ、もしもこうした、まあ、AOC に代表されるような急進左派が勢いをさらに増すようであれば、2年後を見据えてこの AOC の存在感というのもじわりじわりと増してくるかもしれません。まあ、そういった意味でもまずは中間選挙の動向が大事になっていきそうです。さて、ここまでバイデン政権の不人気ぶりと AOC について話してきました。ニュースピックスのアプリ内でもこうした国際情勢の話題を解説していますので、ぜひアクセスをしてみてください。以上、ニュースピックスニュースレター、木嵐ダナがお届けしました。明日は須田桃子記者がサイエンスの話題を解説します。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。